おはようございます。はい、いつまで暑さが続くんでしょうね。誰か分かってる人いますか？分かってる人は暖房切ってもらってください。もうそろそろ涼しくなってもいいかなと思ってるんですけども、今日も初めて来てくださった方がいらっしゃるので、みんなで歓迎したいと思います。久しぶりにしても歓迎、いつも来てる人も歓迎なんですけども、はい、初めての方、井上さん初めてですかね？
あ、私ですか？
はい、
そうですね、
はい、ようこそおいでくださいました。井上さんです。雅治さんも初めてですよね？はい、ようこそおいでくださいました。はい、皆さんようこそおいでくださいました。私もようこそおいでくださいました。というふうにみんなで みんなで歓迎し合います。はい、これ私の集まりじゃありませんからね、私がようこそっていうのはおかしいんですけども、便宜上ですね。はい、日頃皆さんはどんなことを考えてるんでしょうね。日頃、掃除のことでしょうか、洗濯のことでしょうか、料理のことでしょうか。私はいつも聖書を考えていますなんて人いるかもしれませんね。はい、私たちはこうして大体日曜日の午前10時半からの集まりに、多くの皆さんと一緒にイエス様を中心に集められていますけれども、そして聖書を読みます、お祈りをします、歌を歌います。全部意味があります。一言でまとめるならそれは礼拝ということになります。でも日曜日に集まることが礼拝なのではなくて、礼拝っていうのは毎日の生活で心を神様に向けて、神様あなたが私の作り主です、天地の作り主です、神様あなたの前に私は本当に自分の全部をお任せして、明け渡しして生きていきたいと願いますというような心で、いつも神様に思いを向けることが中心なんですよね。たくさんのキリスト教会が日曜礼拝あるいは礼拝と呼んで、それは大体日曜日の午前10時半から集まることを指してるんですけども、で私はあまり七面倒くさいことをしてはいけないと思っているので、できるだけ簡潔にと思いながら、私たちは礼拝会と、この会という一文字を入れるのにこだわってます。会っていうのはみんなで会合する、集まることです。一緒に集まって礼拝、神様を礼拝するのがこの礼拝会です。そしてこの礼拝会で私たちはいつも軌道修正ができたらと思うんです。自分の考えや自分の毎日の生活での指針となる部分を軌道修正する。でそれは何かっていうと、あ、イエス様が生きておられるんだ、私といつも一緒にいてくださるんだ、私は神様の宮、私が神様の内にあるだけではなくて、ガラスのコップに蓋がしてあって、そのガラスのコップが水の中に入っているのではなくて、蓋がなくてガラスのコップが水の中に沈められている状態なんだ。だから私は神様のうちにいる、でも神様が私のうちにおられることも事実なんだと。だからそのように生きていこう。でそれは一人でいても歌を歌ったり、あるいは歌を歌わなくても言葉を神様に向かって語ったり、なんと素晴らしいあなたの愛は、歌わなきゃいけないってことはない。いや歌ってもいいんですよ別に、お前歌うとうるせえから黙ってろって言われたら言葉で言えばいいわけです。だから賛美の歌っていうのは歌わなければいけないものだけではなくて、口ずさんでもいいんですよね。そんな風にして私たちが毎日の生活でいつも神様に向かっていくっていうことが、実は人生で一番大事なことなんですよ。でその軌道修正のために私たちは集まります。もちろんここで心から神様に向かって歌を歌い、祈りを捧げ、そして聖書の言葉に耳を傾けますけれども、話を聞いて終わってしまっては何にもならないですよね。で私の話ではなくて、この集まり全体を通して必ず生きておられる神様は、イエス様はあなたに語っておられるんです。必ずずっと黙って腕組みして見てるんじゃないんですよ。どうやって語ってくださるか、歌ってる時に突然感動する、それは神様からの促し、神様があなたの心に触れてくださったことなんですよ。 それに対して、あ、神様感謝します。これはたまたま私が感じた、私が感情的になっているのではなくて、あなたが私に触れてくださったんですね。感謝します。もっとあなたの御声を聞かせてください。と神様に向かっていくのです。聖書を読んでいて、半分眠っていたけど、いきなり一つの言葉が目に飛んでき、入ってきた。あなたも言って同じようにしてます。と、はっと思ったら、それは神様からの語りかけなんですよ。それを大事にしなかったら本当にもったいないんです。本当にもったいない。そんな風にして、ああ、神様は私にメッセージを語っておられるんだ、私の心に迫っておられるんだということを受け取った人が、まあ勝ち負けじゃないんです、勝ちっていうか、受け取った人が祝福されて人生を歩むことができます。なので他人任せではなくて、あなたがイエス様に心を開いて、そんなら私にも語ってくださいよ、そして語られたらやることです、実践することです。まあ完璧になんていう人はいないと思います。完璧にすることは私たちが目指していくことですけど、今週完璧になるっていうのはまあ無理ですね。やがて完璧になることを目指していきます。で、目指す中で一番大事なことなんですか、はい、今のは質問ですよ皆さん。完璧になることを目指していく中で一番大事なこと、はい、はい、神様に変えられていくこと、ね、神様は求めるものは必ず変えてください。私にとって一番大事なことは、いや、私の目が小さいからっていうわけではなくて、諦めないことです、ね、諦めないことです。決して諦めてはいけない。有名な言葉がね、チャーチルによって語られたと言われていますけども、あのドイツ軍が、ナチスドイツ軍が優勢になっても、今や連合軍が負けそうな時にチャーチルが Never give up、ね、Never give up って言ったそうです。はい、Never Never Ever give up って言ったんですね。決して諦めるな。で、まあ、あの一応連合軍が勝利したわけですけれども、それは別に軍隊だけではなくて、実は神様を求めて生きる中で、私たちが決して諦めることなく前に進んでいくことが大事なんです。戦争の場合はそういう、こう力強いリーダーがいるとみんなやる気が起こって、あの前に進んでいくのかもしれませんけれども、イエス様に従う道で決して諦めないということができるのは、イエス様が 100% の希望だからです。 50% じゃないんです。イエス様は必ず希望を実現してくださる希望なんです。聖書はイエス様が栄光の希望だと、栄光の望みだと言っています。で、私たちはそのイエス様を今これからの時間もさらに思いながら、イエス様はと心の中でイエス様に祈りながら過ごしていき、イエス様が語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。はい、今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝いたします。そこにイエス様は共にいてくださって、あなたを祝福していってくださることを信じます。アニケン先生、お祈りお願いします。
ハレルヤ、聖なる偉大なる美しい創造主、唯一なる神様、感謝賛美いたします。あなただけがおまみとは栄光と祝福を受けるのにふさわしい方ですけれども、本当に私たちをご自分のもとに引き寄せるために、尊い完璧な御子キリストがこの世に来てくださり、なんとあの十字架で全ての私の罰、全ての世界の罪人の罰を身代わりになって受けてくださったこと、この愛の奇跡、心から感謝いたします。そしてこの清い方を復活させ、 今日も生きておられ、共に生きる救い主でおられることを心から感謝賛美いたします。日々私たちはあなた神様にあって存在し動いています。一刻生かされているこの奇跡感謝いたします。あなたの力です。自分たちの力ではない。どうかしてもっともっとあなたのこの偉大なる存在を意識して、そして日々あなたの語りかけ、あなたの愛のささやき、あなたの導き、それに従っていくものとして、ますますあなたの栄光、あなたの素晴らしさを体験、本当に体験、経験的に知るようにお願いいたします。主イエス様の尊い皆によってお祈りします。アメン。
アメン。今日はヨハネの福音書17章1節から読んでいただきました。ヨハネの福音書17章はイエス様の大祭司の祈りと言われています。イエス様が人間と神様、神様と人間との間に立って人間のために取りなしをし、神様の御心を表してくださっている、まさにイエス様は大祭司です。そして大祭司というのは旧約聖書の中に書いてある神様に仕えるものの中の、一番上っていうか長なんですけれども、同時にイエス様は王であられますし、イエス様は預言者でもあられます。そのイエス様がこの17章で天のお父さんに切実にお祈りをなさっている。これから私たちはそのイエス様のお祈りを見ていくわけです。人間は祈るという本能を持ってるんですね、だから何かの時に思わず「ああ神様」って言っちゃうんですよね。何かの時に思わず「お釈迦様」って言った人いますか？いや、真面目に聞いてるんですよ。ほとんどいないですよ、不思議なことに。ああ神様って言うんですね。で、困った時に「神様」って言うから、日本人はうまいこと言いましたね。困った時の神頼みってね、釈迦頼みとやらない神頼みなんですよね。人間の本能として神様に祈るというものがあるのは、人間が本能的にというか、もう根本的に神様を必要としているということなんですよ。どんなに知的な人だって言われても、その人たちが神様を否定して神なんかいないんだっていうのは、聖書の中で神様が言っておられます。それは愚かなことなの。愚か者は心の中で神はいないという。皆さん頑張らないでくださいね。私神様なんか信じない、キリストなんて信じないっていう人がいた時に、頑張っていいやこっちがって正しいんだとかって言わなくていいですからね。あなたが頑張ったところでその人は変わりませんし、頑張らなくても神様はちゃんと生きておられるんです。あなたが頑張らなくても聖書が正しいんですよ。で、聖書が間違っていたらもう3500年ぐらい前にもうなくなってるんです。そうじゃないので、頑張らなくていい、いいですね皆さんね。頑張っちゃダメですよ、そういうところは。イエス様を求めるのは頑張ってやった方がいいですけどね。そんな風にして人間は知らないうちに神様を求めているんだけれども、神様がどんなお方なのかっていうことを知るか知らないかは人生を分けるんです。で、神様を知るっていうことは信仰から始まるんですけれども、信仰っていうと多くの人が信仰なんて多くて、僕統計取ったわけじゃないですし、見たことがあるわけではないんですけど、どうやらたくさんの人が信仰というのはそんなの弱いもののすることだと思っているらしい。そういう人が、いや自分はそう思っていたけれども実は違っていたんだと言ってクリスチャンになったという話もたくさん聞いてますけど、信仰、本当に弱いものだけなんでしょうか。あなたは信仰なんて関係なく生きていますか？そういう人がいたら手を挙げてもらうことはしないんですけど、でも飛行機に乗ったことはありますか？ 行機に乗って機長に会って話をしたことのある人どれぐらいいます？いるいる。いや中にはいるんですよ。私は話したことないんですよ、機長とは。ちらっと顔見たぐらいです。は？
うん。青ざめてたんですか、機長は？
いや全然青ざめてなかったです。威張って、うん、お前誰だみたいな顔されて、そういうあなたは誰ですかって顔しましたけど、はい、いや私が言いたいのはね、あなたがあんなどでかい物体が空を飛ぶっていうことを全く考えることもなく信じてるでしょう。でその物体を運転する人が一人の人間なんですよ。会ったこともなければ話したこともない人がその機体を運転して自分は目的地に着くって信じ込んでるんですよ。いや別に私怒ってるんじゃないですよいや信じ込んでいるでしょって話です。それ信仰でなくて何なんですか。バスの運転手の新幹線の運転手でもいいですけど、もう機長よりも新幹線の運転手の顔を見る方がまれですね。私たちは毎日の生活で信仰を大前提にして生きてるんです。それならちゃんと神様を信じましょうよっていうことですよ。でも信じるために神様がどんなお方なのか、本当の神様はどんなお方なのか知ることが大事なんですけど、まずは信仰から始まるんです。その信仰を始めてくれたのがイエス様なんです。聖書はそう言ってるんです。本当の信仰、本当の神様を知る信仰を始めてくれたのはイエス様なんです。そしてそれを完成させてくださる、完璧にしてくださる方もイエス様なんです。それがヘブル人の手紙12章の言葉です。信仰の創始者、また完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。そういうことでこの17章の一番最初の部分にイエス様がすでに本当の神様ということを語っておられるわけです。私たちは改めて本当の神様を知ることを求め続けていきましょう。知るということは本を読んで頭の中に情報を入れるということではありません。誰かの人生のこう歩みを読んで、そして頭の中に入れるだけではその人との関係はありません。あるようでないです。関係というのは話し合いから始まるんです。声かけから始まって応答して、また相手が応答して自分も応答して、そういうやり取りの中で自分の考え、そして感情、心、そのうちに自分の人生も分かち合っていくのが本当のつながりです。本当の信仰ということができるでしょうか。友達関係、親子の関係、夫婦の関係、みんなそのようにして情報を蓄えるのではなくて、一緒にいて思いや心を分かち合うことによって築き上げられてきた目に見えないつながり、それが実は私たちを生かしているんです。私たちはそんな風にして今まで生きてきたんです。本当に生まれたその時から人間が関わってくれなかったら人間は人間になれなかったんです。生まれたその時から赤ちゃんに愛情がかけられなかったら赤ちゃんは死ぬんです。1年半経たないうちに死ぬんですよ。私たちがここにいるのは、たとえいろんな人に恨みがあったとしても、親に対する恨みがあったとしても、誰かからある程度の愛情をもらってきたからここにいるんです。だから私たちは精一杯努力しながら愛するんですよ。神様はそうしなさいって言ってるんです。人間にとって一番大事なのはまず神様を愛して、そして自分のように隣人も愛することだって。 言っておられる。この言葉から自分を愛することがすごく大事なんだって強調する説教者がたくさんいるんですよ。私はですよ、個人的にはね、違和感を覚えるそれに。だから自分を愛しなさい。自分を愛するってどういうことですか。どういうことだと思いますか。自分を愛するって鏡って大好きだよお前気持ち悪いでしょそんなのね。いやいや気持ち悪いでしょ。私たちは気がつかないうちに自分を大事にしてるんですよ。気がつかないうちに自分を最優先してるんですよ。そのように人を愛しなさいってイエス様が言われたんです。改めて自分を愛さなければ人を愛せないとかって言ってないんですよ。イエス様は自分を当然愛しているように人を愛しなさいって言われたんです。だから自分がどのようにして自分を第一にしてるか考えればいいんですよ。そういえばあのレストランに行った時に気分が悪かったからウエイターに八つ当たりした。それは自分が可愛すぎて間違って愛してることですよね。でも本当に自分を愛する、私たちは気がつかないうちに危険が来たら身を守る。もう何かが目に向かってきた途端に考えるまでもなくまぶたを閉じるんですよね。で閉じる速度が遅くなるとちょっと物が入っちゃうわけです目に。年のせいにしたらいろんなせいになりますけども、私たちは自分の身を守るという本能がある。自分を愛するという本能がある。それを過度に強調することは私は自分中心のキリスト信仰になると思っているので違和感を覚えるんです。神様あなたは素晴らしい、どうしてですか、私を大事にしてくれるというのはどっちが主体なんですか。神様あなたを褒めたたえます、私がそう感じるから、いやそんなもんじゃないですよ。私関係なしに神様は素晴らしい方なんですよ。その素晴らしい神様がこんな私を愛してくださっているっていうところに感謝が生まれてくるんです。賛美が生まれてくるんです。まあちょっとねこういうお話をするつもりはなかったんだよな。イエス様はこれらのこと、ヨハネの福音書14章15章、13章から15章にまでのことを話し終えたんです。弟子たちに対する話を終えられたんです。それからイエス様は目を天に向けて、聖書の言葉って無意味に書かれてあることはないと私は 何一つないと確信したんです。イエス様は目を天に向けたんです。顔じゃないです。だからイエス様は目を開けたまま天を見た。そうして言われた、父よ、私たちが毎日の人生で絶えずやっていきたいのは心の目を天のお父さんに向けることです。神様は私たちの天のお父さんです。私も皆さんもお父さんって言うといろんなイメージがあるかもしれません。あまり知らないってイメージの人もいるかもしれません。父親って親父って聞くだけでアドレナリンの放出が盛んになってクソーと思う人がいるかもしれません。皆さんの中には分かりませんけど、そういう人はいますよね。でも私たちは知る必要があります。神様と呼ばれている天地万物を作られたお方は私たちの本当のお父さんなんだということです。で自分のこの肉の父っていうかね、戸籍上の父親との関係が私たちの天のお父さんとの関係に影響するっていうことは起こっちゃうんです。でもそれが分かったらそこから脱出していきましょう。脱出していきましょう。脱出できるんです。天のお父さんと親しい関係に入っていくことができるのです。時間がかかりますよ。1週間のコース、セミナーに出たらそんなことじゃありません。 これ一生もんです。でも少しずつ天のお父さんに親しくなっていくことこそが心に深い満足をもたらしてくれるものです。イエス様は目を天に向けて、天のお父さんなんですよ。地上のお父さんに目を向けるとね、いろんなことがあって、いいことも悪いこともあったでしょ。天のお父さんに目を向けるともういいことしかない。でこの最初の五節の中でイエス様が強調しておられるのは栄光なんです。栄光で、今朝も朝食を食べながら、アニケン先生と長男のポールモンドに、栄光って何なんだろうねっていう質問をして、私はね、まあやっぱいつも皆さんに申し上げてますけど、言葉にこだわるんですよ。こだわりたいとかこだわろうとかって思う前にこだわってるんです。で意味を知りたいんですよ。で皆さんもやってください、どうぞ。まあ、できればノルウェーに行ってですね、ノルウェー語を覚えるってことはやってみてください。でどっかで必ずね、日本語って俺知らなかったなっていう思いになると思うんですよ。で辞書を引きながら意味を調べるんですけど、僕はね、日本語知らないよっていう、日本語の意味が分かってない自分に気がついたんですよ。でずっと後にね、日本に戻ってきてからですけれども、有名な音楽家の柳瀬博さんという人がいらっしゃいます。クラリネットの奏者ですけど、この人がハンガリーの大先生に教えてもらおうと思って行った時に、ハンガリー先生から、君はテクニックはあるけれども心が伝わってこないから日本に帰れって言われたところでショックを受けて、で単純なことを、単純な演奏を心込めて演奏しようと思ったんだそうですよ。で単純な曲を心を込めてと思った時に、その心の込め方が分からなかったんです。例えば喜びってね、喜びを表現する歌で、喜びって何なんだって分からなかったって言うんです。で僕は柳瀬さんは正直だなと思います。いや皆さんも喜びなんてしょっちゅう使ってると思いますよ。あ嬉しいとか、漢字を読むと嬉しいっていうのは女性が喜ぶって書くんですよね。気がつきましたか。そうなんですよ。ほらね、みんな考えないで使ってんだよ。で喜びってなんだろうって柳瀬さんが分かんなくなって苦しんだ。そんな時に同じ近くのドイツに住んでいるクリスチャンの人に誘われて、クリスチャンの集まりに顔を出すようになり、イエス様に出会って喜びを見つけた。柳瀬さんがクラリネットを吹いて初めのそのふーっていうことで僕涙が出ちゃった。もう心にザッと入ってくるんです。私たちが本当に言葉の意味が分かっていくことは私たちの成長だと私は信じて、そして私たちが成長することは必ず誰かに感動をもたらすことなんです。私たちが成長することは自分のためではないんです。だからイエス様は自分を愛するように人を愛しなさいって言われた。私たちが誰かに、身近な人に感動を提供する生き方をしていたら、やがて戦争はなくなるはずです。どこから来ているのか、どんな根拠があるのかもわからないのに、テレビが放映したからといってそのニュースとか言われる情報を鵜呑みにし、その結果ユダヤ人が悪いんだと言ってユダヤ人を憎んだり、あるいはプーチンの野郎がとか思ったり、私たちはそんな世界に住んでいるんですよ。気がつかないうちに洗脳されてしまう世界に今私たちは生きているのです。少なくとも根拠を考えましょう。この情報はどの根拠をもとにして伝えられているのか、 今朝もちょっとアニケン先生にお話したんですけど、日本であんまり聞かないかもしれませんけれども、イスラエルは今ナチスドイツがやったことよりもひどいことをしているっていう報道があるんです。聞きましたか皆さん。聞いたことあない、聞いたことない、ね、ナチスドイツよりもひどい民族浄化をしているって、つまりアラブ人を大量虐殺している。皆さん、そういうような報道がたとえあの N なんとか系から出たとしても信じないでください。根拠もないんです。事実はどうか、統計はどう言っているか。イスラエルっていう国は1948年に国家として承認されました。1948年の時点でイスラエルの周りにあるアラブ諸国、15のアラブ国がありますけれども、そのうちの9カ国に93万人のイスラエル人、ユダヤ人が住んでいたんです。いいですか。国がなかったんです、ユダヤ人の。だから周りのアラブ国、世界中に一番多いのはアメリカだって言われてるんですけど、あの世界中のいろんなところにユダヤ人がいたんですけども、アラブ諸国にユダヤ人が93万人以上住んでいたんです、48年。今70年ちょっと経ちました。60年、ちょっと70年になろうとしています。今どれぐらいの人が、どれぐらいのユダヤ人がアラブ諸国に住んでいるか。93万人以上から400人なんですよ。400人。では1948年にイスラエルの国が国として認められた時に、その国土にアラブ系住民がどれくらい住んでいたか。この聞いたことないでしょ。私も聞いたことなかったんですけど14万6千人住んでたんです、イスラエルの国土に。でアラブ人って、皆さんパレスチナ人っていうけど、あれアラブ人ですからね。パレスチナ語っていうのはないんです。アラブ語を話して、アラビア語を話してます。彼らはアラブ人なんですよ。そしてアラブ諸国が厄介だと思って扱いに困った貧しい人たちをイスラエルと今呼ばれている、人々が勝手にパレスチナと呼んでいる国土に追いやったんです。これ調べたら全部わかりますから。ですか。とにかく1948年の時にイスラエルの領土に住んでいたアラブ人は14万6千人いたんです。今どれぐらい住んでいると思いますか。217万人以上住んでるんです、イスラエルに。217万人以上のアラブ人が住んでるんです。誰が民族浄化やってるんですか。アラブ諸国ですよ。アラブ人がイスラエルの国土に住んでるだけじゃないんです。彼らはイスラエル国民として同じ特権、大学に行くことも、医者になることも、あるいは弁護士になることも、兵隊になることも許されてます。皆さん知ってましたよね。知らなかったですか。アラブ人がイスラエルの国軍に入ってるんですよ、兵隊として。いや、一人二人じゃないですよ、何千人と入ってるんですよ。ユダヤ人がアラブ諸国のどっかの軍隊に入ってるってありませんよ。さあ、そういうことで情報、私たちは気をつけていないと騙されるんです。本物を知らなきゃいけないんです。騙されないために本物を知らなきゃいけないんです。本物を知る、どこから、本当の神様を知ることから始まるんです。本当の神様を知るために道は一つ、イエス様なんです。でイエス様が、父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいと言って、栄光、まあね、言葉の意味ってところはこんな脱線をしてしまいましたけれども、栄光って何なんだ、分かんなかったですよ、何十年も未だに分かってないなと思うんですけど、ね、 一番栄光って皆さんオリンピックって考えるかもしれませんね。北海道出身のあの26歳だかの女の子がやり投げでまた偉業を成し遂げました。名前すらもちゃんと覚えてるのは春菜さん、なんとか北川、
北道
なんとか春菜さんまあいいんですけど、あの世界最高のなんかそういう、コンペティションでやり投げでまた世界一になったんですね。そうすると栄光っていうのはチラチラしますよね。まあ、間違いなくそれは栄光だと思うんですけども、ここでイエス様があなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいと言っておられます。まあ、もうちょっと時間を取りすぎたんで深いことは言えないんですけど、でもイエス様は天のお父さんの栄光と子なる神様であるご自分の栄光のことを語っておられます。皆さんの中で栄光ってこんなもんじゃないかなって思う人がいたらぜひおっしゃってください。栄光、あのギリシア語の意味を調べると賛美とか誉れとか崇められるとか光とかいろんなあの意味が語られていて、その中に説明するって意味が入ってるんです。栄光って説明することだって。本当かよってねえ、説明することが栄光だなと思ったことないですもんね。でもね、イエス様の栄光っていうのは神様を説明することなんですよ。で、栄光っていうのは基本的に光なんですよね。輝きっていう、そういうふうに言われてるんです、辞書では。そうするとなんか分かるような気がするんですよ。分かるような気がするんですよ。輝きはあの聖書の中にも書いてありますけど、月の栄光があり太陽の栄光があり星の栄光があります。第一コリント15章で、これ全部輝きなんですよね。太陽がやり投げしてるわけじゃないですから。でその聖書が使っている星の栄光とかっていうのは輝きのことを言ってるわけですけれども、全部神様で作られたものなんです。本当の栄光は神様の輝きなんじゃないかと僕は思ってるだけではなく確信してるんです。本当の栄光は神様の存在があまりにも素晴らしすぎるので、それが輝きを放っている。輝いている人に夢の中で幻の中で出会って、イスラム教徒がクリスチャンになるというケースがものすごく多いんです。あるイラン人はテロリストとしてたくさんの人を殺してきました。ユダヤ人を憎むことが当たり前、それが正しいんだと思っていました。そして彼はマレーシアで捕まって刑務所に入れられて、その刑務所の中に一人でいた時にものすごい輝く存在が入ってきた。扉を開けてないのに。で彼は床に伏してしまいました。でその存在が言った、私はあなたを許す。イスラム教に許しはないんですよ。イスラム教は自分が許されるかどうか死ぬまでは、死んでみないと分かんないんです。イスラム教が教えているのはそういう許しです。死んでみないと許されたかどうか分かんないんです。だから彼は私はあなたを許すって言われてショックを受けたんです。そんなの聞いたことがない、あなたは誰ですか、その輝く存在、私は道であり真理であり命です、私はイエスです。彼はイエスを信じたんです。 今刑務所から解放されてイエス様を信じている証をしているんです。テロリストとしてたくさんのユダヤ人を殺した人があなたを許すと言われたイエス様によって人生がガラッと変えられた。他のイスラム教徒も同じような、例えば白い衣を着た輝く人が現れた、天使だったりイエス様だったりする、夢で見た、幻で見た。日本であんまりそういう話聞かないのかもしれませんけど、別に皆さんね、そういう輝くイエス様を見たからいいってことではないですから。でイエス様は言われたんですよ、トマスに。あなたは見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いです。だから皆さんね、私そんなイエス様に会ったこともないのに、会いたかったな、見たかったな。そのうち見れますから大丈夫です、はい、やがてもうみんなイエス様に会いますから心配しなくて大丈夫ですよ。でこの地上で何が幸いか、見ないで信じることだってイエス様が言われたので、幸いの道を歩みましょう。その上でその幸いの道で神様を知ることが永遠の命だってイエス様は言われたんです。でそれは子があなたからいただいた全てのものに永遠の命を与えるため、あなたは全ての人を支配する権威を子にお与えになったからです。もうなんでこんな、まあいいや、あのイエス様は全てのものを支配する権威を持ってるんですけれども、支配する、イエス様が支配するっていうのはどういうことかっていうと、自分の支配のもとにある人たちを生き生きと生かすことなんです。人間は命のエネルギーを吸い取ってしまうことを支配だと思ってるんです。逆ですよ、みんな日本人絞り取られてるでしょ、支配してる人たちに。もう腹が立ってしょうがないね。私に任せたら私が絞り取るのに、そんなことはないんですよみんな絞り取られてるのに、日本人はしょうがないなと思っておとなしく生きてるんですね。神様はご自分が生きておられることを日本人に表してくださると信じてます。こんなに我慢強くて、こんなに文句を言わない国民って少ないんじゃないか。いや悪いところもたくさんありますけどね、そんなことはどうでもいいとして、私たちは本当の支配とは、支配されるものが輝いて生き生きと命にあふれて豊かな命を得るためなんだということを聖書から受け取る必要があるんです。そうだとしたら皆さん喜んでこの神様に支配されないじゃないですか。神様私をご支配くださいって祈ることが私たちの一番輝いて生きる人生なんですよ。聖霊様私をご支配ください、あなたの支配が私を命で満たしてくださる、永遠の命に私を入れてくださる、これがハレルヤです。イエス様こそ支配者なんですけど、そんな鞭を振るんじゃなくて命を捨てる方ですよ。これからイエス様は命を捨てようとしておられる。このイエス様にしっかりとつながって、しがみついてでもつながっていくことが永遠の命、豊かな命、お金がなくても豊かに生きられる命なんです。お金があることが豊かじゃないんです。お金をどう使うかですよ。イエス様が言われる永遠の命とは、永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。知る、情報の蓄えじゃないですよ、交わりですよ。イエス様、もっとあなたを知らせてください。イエス様、私をもっと助けてください。こんな私どうしようもない、自分ではもう諦めるしかない、私を助けてくださいと言いながら、イエス様が触れて語ってくださることを受け取りながら、一歩ずつ もう時には1ミリずつしか進んでないんじゃないかと思えるとき、いやいや時には後ろ向きに進んでるんじゃないかと思えるときにも、諦めることなくイエス様につながり続けていくことが永遠の命なんです。なぜならイエス様を通して本当の神様が分かるからです。本当の神様がどれほど輝いておられるお方か、それを表してくださっているのはイエス様で、イエス様は目に見えないですけれど、目に見えないご自身があなたに私にご自身を伝えてくださる、輝いてくださる。そのようにしてイエス様を求める者はいつの間にか存在が輝くようになる。いや私いろんなところに行って、福島県なんですって、いわき市なんです、原発から45キロなんです、だから私は輝いているんですって言うんですけどね、放射能のおかげで。そうするとね、貧縮を買ったりするんですよ。本当に一人の女性がなんか四国のどなたかだったと思いますけど、怒ってしまったんです。そんなこと言ってひどいとかって言われてですね、何言ってんの、福島県に住んでるから言えるんだよと思ったで、口には出さなかったんです。後から謝ってきましたけど。それぐらい言わなきゃ皆さん。いわきの人はこう、福島県の人はお断りなんて言った、ね、とんでもない人たちがいるわけですからね、2011年に。そういう人たちに対して怒っても始まらないんですよ。だからね、私放射能の考えで考えてるんですって言った方がいいんですよ。で私が皆さんが輝くのはそんな、ね、そうするとね、面白い人はちゃんと応答してくれる。そっか、電気消したらお前が光ってくれるんだなとかって言ってくれる。そうなんだそうなんだ。面白いですよね。でもね、私たちはその電気をつけたらボーッと青白く幽霊みたいに光るとか、そういうことじゃなくて、存在が輝いていくので、誰かが何か考えさせられるっていう輝きなんですよ。やがて私たちは本当に輝く存在に変えられますけれども、栄光の姿に変えられますけれども、この地上ではあなたの存在が輝いていくので、この人が何かを持っている、そのように思われるのは、私のスマイルの仕方を工夫するからではなく、手の動かし方を工夫するからではなく、心がイエス様に向かい続けていて、イエス様とつながり続けていく結果、イエス様がもたらしてくださるものなんです。なぜならイエス様は栄光だから。イエス様は4節で、神様の御心を行うことが神様の栄光の表れだという意味のことを言っておられます。そして5節で、今は私を輝かせてくださいと言っておられる。イエス様は輝いていなかったんでしょうか。いやいや、ぼーっと青白い光はなかったですよ。でもイエス様の存在は輝いていましたよ。それは人間としてこの地上に来られたイエス様の輝きだったんです。でもこの後でイエス様は十字架に通じて死なれ、蘇って表されます。そしてイエス様は神様としての輝きをいつも放つ存在として今存在しておられます。神様の輝きは単にこう私たちが想像するようなバーッと光ってる輝いてるだけではなくて、神様が神様であられることを表されることだと私は確信しています。神様が神様であられることを表す、その最も強烈な現れが十字架でイエス様が死んでくださってよみがえられたことです。神様であられるイエス様が十字架で死んでくださったところに、そこに神様の輝きが表された。なぜならイエス様が死んでくださらなければ人間は輝くことができなかった。イエス様が十字架で死んでくださったので、どんなテロリストでも輝く存在に変えられることができる。これこそがグッドニュース、福音、これこそが人を生かす命の言葉。それをイエス様はご自分の十字架の死と復活という栄光によって表してくださいました。私たちはその神様の栄光の中に生かされているのです。それは 私たちもその栄光を自分のうちに受け取り、それを輝かすためです。だからイエス様は言われるのです。人がその友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はありません。私は口で言うことはできますが、実践することは難しいと思います。実践していたらここに立ってはおりません。だ、死ぬことを目指してるんじゃないんです。命を捨てる覚悟で神様を愛し、人を愛することなの。愛の光輝きという賛美があります。暗闇を照らし出す、その愛の光はイエス様です。イエス様を求めましょう。イエス様を心の中にいつも迎えていき、お迎えしていきましょう。イエス様の光が私を通して、あなたを通して、この町に輝きますように、この国に輝きますように、お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの御言葉をもっと私たちの心に深く入れてください。お聖霊の神様、私たちをご支配ください。イエス様、私の心と思い、言葉と振る舞いをご支配ください。この国を憐れんでいてくださる天皇父様、どうか日本人をお救いください。天皇ご夫妻をイエス様あなたとの出会いに導いてくださいますように。首相が変わろうとしています。今の首相もこれから首相になる人も願うかが、神様、あなたのご支配によって悔い改めへと導き、本当の命、永遠の命へと至らせてください。国会議員、県知事、県会議員、いわき市長、市会議員、あるいは行政の皆さん、教育の指導者、経済の指導者、あらゆる分野の指導者、全ての人にあなたのご慈愛が望み、悔い改めが起こり、ああ神様、本当に永遠の命に輝く人々が町にあふれますように。イスラエルを憐れみ、イスラエルの政治家たちにあなたが強く御声をかけてくださいますように。エルサレムに平和が来ますように。主よ、どうぞ世界中のメディアが同じことを言っている、それがおかしくなくて何だろうか、そういう情報に騙されることがないように私たちをお助けください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。 今週誕生日を迎えられるお一人お一人を感謝します。17日阿部美希子姉妹が誕生日です。あなたの命、あなたの永遠の命の祝福を感謝します。あなたが共にいてくださって、平安を、喜びを与えていてくださること、健康を与えていてくださることを感謝します。ますますあなたにある喜びが満ち溢れますように。体も支えられ、ご家族のうちにあなたの救いが広がっていきますように。すべての必要が満たされて、あなたへの賛美がさらに高くさせられていきますようにお願いします。19日には山本翔平兄弟が誕生日です。神様、あなたが翔平兄弟を東京の地で守り、また祝福していてくださることを感謝します。あなたのあなたへの思いが熱く燃えていて、あなたのために何かをして続けている兄弟を感謝します。あなたがその心の願いをご存知ですので、イエス様、心の願いを叶えてください。必要が満たされますよ。あなたの導きの中でさらに豊かな人生へと進んでいくことができますように、よろしくお願いいたします。健康を祝福してください。20日にはボーモンドが誕生日ですから、感謝します。あなたがここまで導いてくださいました。用いていてくださることを感謝します。どうかあなたがボーモンドの必要を全て全部知っておられるあなたですから、満たしてください。あなたの祝福がさらに豊かに表されますように、イエス様の名前でお願いします。アーメン。